それでは聖書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所はローマ人への手紙11章33節から35節までとなっております。新約聖書の249ページになります。それではお読みいたします。ローマ人への手紙11章33節から35節。ああ、深いかな。神の知恵と知識との富は、その裁きは極めがたく、その道は計りがたい。誰が主の心を知っていたか、誰が主の計画に預かったか、また、誰がまず主に与えて、その報いを受けるであろうか。今朝はこの聖書の箇所を通しまして、説教題、深い神の知恵と知識の富という題で泉川義道牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。また新しい年、本当に心から感謝して、共に進むことができることを、心から喜んでおります。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。2022年、今日が1日として始まります。変わらずにあなたの御手の中に私たちが置かれていること、またあなたがすべての人々を救わんと計画されているその福音の恵みがいよいよ私たちを通しても広げられて、全世界の人々の救いがあなたによって成し遂げられることを心から願いたいと思います。またそのために私たちもできる精一杯のことを、あなたの御前で行っていきたいと思いますが、どちらにいたしましても私たちがあなたの御心に沿って生きるために必要なことはあなたが教えてくださり、また与えてくださって、導いてくださることでありますから、この1年も平安と確信とを持って進んでいきたいとそのように思っております。今日もこの元日の日にあなたの御前に私たちを集めてくださったことをありがとうございます。あなたによって示された御言葉にこれから耳を傾けようとしております。私たち一人一人が御言葉の恵みに預かり、ご聖霊を通して御言葉のごとくに生きることができるものとあなたがしてください。これから語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてくださることを心からお願いをいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日は、ローマ人への手紙の11章33節から35節までのお言葉が与えられましたので、そこから語らせていただきたいと思います。ローマ人というのはイエス・キリストの最後の弟子と言われている、パウロによって書かれた書であります。でパウロほど今全世界にクリスチャンとなっている人たちに大きな影響を与えた人はいないとこのように言っていいと思います。イエス・キリストの直接の弟子たちはみんなユダヤ人でありましたね。ですからイエス・キリストの直接の弟子たちはまずはユダヤ人たちのために福音を伝えて伝道するということでありました。なかなかその働きは異邦人すなわちユダヤ人でない世界中の人たちにというふうにはなかなかならなかったわけであります。しかし神様はパウロを選んでくださってパウロに異邦人のための福音の働きを広げていきなさいと示されて、パウロを通してですね世界中の異邦人、まあ、ユダヤ人でない人たちですね、そういった人たちにイエス様のことが伝えられていたわけであります。ですから私たちはどちらかといえばイエス・キリストがユダヤ人の ユダヤ人の中で伝えられていたということに対して、今の時代を生きる人たちにとっては感覚的には違うことだろうというふうに思います。沖縄であればですね、アメリカから多くの宣教師の方々が沖縄まで来てくれて、また日本にまで来てくれて、それで信仰を持つ人たちが増えていきましたから、どちらかといえばキリスト教、福音といえばですね、アメリカあるいはヨーロッパという人もいるかもしれませんけれど、もともとはイエス・キリストはユダヤ人でありますから、ユダヤ人のもとに生まれてユダヤ人の中で福音を成し遂げて、それを最初のクリスチャンとなった者たちが同じ同胞ユダヤ人に対してそれを広げていったということですね。さてパウロを通して世界にまでこの福音が広がっていきますけれど、それにはですね、一つの私たちが心に留めておくべきことがありますね。どんな働きでもですね、どんな働きでもその働きを進めていく人が小さな人、別に身長が低いという意味じゃないですよ、小さな人、小さな人だとですね、その働きはおそらく少しだけ周辺に広がるということになると思います。しかし世界にまでこうして大きな影響力を与える人となるということはですね、その人自身が大きな器とされているということが前提になるというふうに思います。ですから私たちがどんな働きをしていくのかということ、それは良い働きであったとしても、それがどこまで多くの人たちの祝福になっていくのか、それはその働きを担っている私たちがどれだけの器であるかということは問われるところです。ですから嘉手納教会のこれからの働きということもですね、嘉手納教会に集います一人一人がどんな器になっているのか、小さな器なのか大きな器なのか、小さな人なのか本当に大きな人として生きることができるのか、そういったことに関係しているというふうに言っていいと思います。ですから私たちが頑張るとかですね、努力するとかという話の前にですね、私たちの父なる神様というのはものすごく大きな方です。そしてこの方の子供であると言われている私たちも、父なる神様が大きな方であるように、そして神様の子供であるイエス・キリストが大きな方であったように、私たちもまた神の子ですから大きくされていくということが大切だというふうに思うわけです。そういう意味ではパウロという人はですね、本当に人として歩む者の中で大きく大きくさせられてですね、その大きな器として働いた人であると言っていいと思います。そのパウロがですね、今日の聖書の箇所をですね、ああ深いかなと、このああというのは感動がこもってますよね。本当にああ本当に神様の知恵と知識との富は深いと言ってですね、パウロがもう心からの感動を持って、この言葉をですね、語っているわけであります。そういう意味で、私たちもこのパウロが大きな人物とさせていただいたその中にですね、一体どういうものがあったのかということを今日はご一緒に見ていきながら、この1年去年に勝って私たちが人として大きくなっていくということを目指していきたいというふうに思うわけです。でそういう話の中でですね、神の知恵と知識との富はと、ああ深いかな、神の知恵と知識との富はとありますけれど、パウロはですね、当時の時代の中ではものすごく優秀な人でしたし、また優秀であるということは優秀になることができるさまざまな教育的な環境の中にも置かれていたということですね。ですから当時の時代で言ったらですね、最高の学びの中にいて、彼はどんどんどんどん成長していきました。そしてその中でですね、当然ながら学び屋でですね、最初に学ぶことは知識という話になるわけですね。 ですからパウロは聖書のことに限らず、その当時のですね、いろんな学問についても精通していたというふうに言っていいのかもしれませんね。ですから彼のこの意識の中に、頭の中にはものすごくたくさんのですね、知識があったと言っていいでしょう。それはその当時の時代の人たちが教えることができる多くのことを、パウロが貪欲にですね、学んだということだというふうに思います。またそういう中で彼は、ただ知識を得て学者になろうという人ではありませんでした。彼は実践的に生きようとしておりましたから、その知ったことをもとにしてですね、その実践の中でそれを行っていこうとしていました。そうすると知っていることをですね、具体的な形の中で行うためには何をどうしたらいいのかといういわゆる知恵が必要ということですよね。どんなに多くのことを知っていても、それをどう用いて、それに基づいてどう形を作っていくのかということが、自分の中で何も分からなかったらですね、結局は宝の持ち腐れ、自分が知っていることはただ自分がオタクのようにですね、ただ知っているというだけで終わってしまうということです。ですからパウロはものすごく頭の切れる人ではありましたけれど、それと同時に、リーダーシップを持って、若い人たちの中ではですね、次の時代を担うだろうと、こういうふうに思われる、そういう人物でもあったということですね。ですから彼にとって知識もそして知恵もですね、彼にとってはとても重要なものであるという、そういう認識だったわけです。ただ残念なことにですね、彼はそういう知識とそして知恵を持ってはおりましたけれど、でもそれはある意味では人間止まりというんでしょうかね、その自分の周辺にいる人たちとの比較の中で、もう彼らが知っていることは全部知っている、そして彼ら以上に自分はそれを活用することができる、まあ、そういう意味ではとても自信家であってですね、本当にそういうこれから自分はあれもするんだこれもするんだみたいなところは、あったと思います。イエス・キリストが救い主だということを信じるですね、ユダヤ人たちが現れてきたということをパウロは知った時にですね、これは私が知っていること、学んだこと、そして自分が実現しようとしていることからすると、それは本当にそのまま放置するわけにいかないとなってですね、パウロが率先してユダヤ人を撲滅するという働きにも、進んでいたということは聖書で知ることができるわけです。ですから彼は知識とそして知恵を用いて自分自身の人生を前に前にと進ませようとしていたということなんですよね。しかしやがて彼はイエス・キリストにお会いすることを通して本当の意味で謙虚にされて、そして神様のことを知るようになっていくわけですね。そうした時に彼は自分は知っていると思いましたし、自分は何でもできるというふうに思っていました。知識もあるんだ、知恵もあるんだとこう思っていましたけれど、本当はそうではない。彼は初めてですね、自分自身を超える方、その自分自身を超える方といっても、ただちょっとぐらい自分より上という意味ではないですよ。パウロが自分より上ということはですね、パウロはその当時の人たちの知識知恵を自分のものにしていた人ですからね。ですから当時の人たちの誰にも勝って、この方の知識、この方の知恵はどれほど大きなものであるかという、だからパウロは深いかな、神の知恵と知識との富と、このように言ったということですね。でその言葉を受けながら、その裁きは極めがたく、その道は計りがたいと、このように言いました。私の父の話を少ししたいと思います。そのことを通して、裁きは極めがたく、その道は計りがたいということの、意味合いということをお話ししたいと思うんですが、私はですね、2歳の時に、 小児麻痺、現在ではポリオという言い方だと思いますが、ポリオになりました。それから右足が悪くなってですね、もうそれからはずっとビコを引いてですね、生活するものとなりました。でそこで私の父親と母親がですね、一つの大きな悩みにぶつかるわけです。それは私が小学校に入るという時にですね、実は小学校には、いわゆる健常者、健康な子どもたちがいる学校とですね、それから障害を持った子どもたちが入っている特別な学校とが2つがあったわけですよね。でそのどちらに私を入学させるべきかという話がですね、私の父と母の中では一つの大きな課題になったわけです。何はともあれ、じゃあ私の右足が鼻孔を引いてるけれど、これは専門家に聞いてみよう、障害者の学校に行かせた方がいいのか、それとも健康な子どもたちと一緒に生活させた方がいいか、それで那覇にある専門家の先生のところに私を連れて行って、それでチェックをするわけです。いろいろチェックされましたけれど、結論はですね、あなたのお子さんは、実はちょうどボーダーライン、健康な子どもたちとの学校に入ってもいい人でもあり、また障害を持っている子どもたちと一緒に勉強させてもいい子ども、どちらとも言うことができない、どちらでも該当しますという、こういう話だったわけです。そうするとこうなったらですね、父親と母親の意見が重要になるわけですから、母親はですね、やっぱりこの自分の子供が普通の学校にいた時に足も悪いし、差別されたりいじめられたり、そして何かする時に劣ることが多いから、とても辛い思いをするんじゃないか、だから私のことを障害を持っている子どもたちのところに入学させようというのが意見で、私の父親はですね、そうではなかったんですね。確かに今はいいかもしれないけれど、小学になりました、中学高校となって、最後はこの子はどこで生きるようになるんだ、一般の人たちの中で生きるようになるんだよ、そうであれば結局この子供はみんなと一緒に生きるべき、そういうものだから、だから私としては最初から普通学校に行かせた方がいいと、それで父親のですね意見を通して私は普通の学校に入るということになったわけです。で私が入学した当時はまだ宮前小学校というのがありましたから、その宮前小学校のですね1年生として入学したということが、私が普通学校で勉強するということになったわけです。で結局のところですね、こっちがいいのかあっちがいいのか、この裁きが極めがたいというパウロが言った裁きというのは、これが正しいか、これが間違っているか、これが良いか、これが悪いか、それをはっきりと分けていくという、この分けていくというのが裁くという意味合いの言葉なんですよね。ですから私たちの人生の中でこうして歩んでいる時に、愛する者のために私たちは決断しない時があるわけです。判断しないといけないことがあるわけです。その時にこちらに行かせた方がいいのか、それともあちらに行かせた方がいいのか、どちらを選んだ方がこの子にとっていいことになるんだろうか。実際のところ私たちの親も随分悩んだと思いますし、皆様も人生の中でこれでいいのかあれでいいのか悩むことは多いと思いますね。ところがですね、神様という方はですね、そういうふうにあっちがいいのかこっちがいいのかと迷いながら最終的に決められる方ではないということなんですよね。神様という方は、この場合はこれでいいんだ、この場合はこの道を進ませようって、この場合は助けよう、この場合は助けなくていいんだよと、神様はですね、私たちにとって一番何を選択したらいいのかということを明確に判断することのできる方であるということなんですよね。で私は、障害を持って育ちましたけれど、 小学校のですね5年生の時にですね、沖縄で音楽コンクールがあって、そこでいわゆる読書、一人で歌う読書ですね、その読書の部門でですね沖縄で一番になりました。でそのことがですね、障害を持っていろいろこういう自分を認めることが難しい劣等感もありましたから、この沖縄で一番になったということはですね、私にとって大きな出来事でしたね。そして周りの人たち、学校の先生方もそうですけれど、親戚もですね、すごいねすごいねと本当に褒めてくれてですね、これは後にも先にもないような経験だったわけです。ただ問題はですね、その時に私はあまりにも有頂天になってしまったということです。ところがそれを見ていた私の父親はですね、私のことで悩みました。この子が歌がうまいということで、こんなにまで有頂天になって天狗になってしまっている、こんな高ぶった思いを持ってこの子に道を歩ませていいのか、どうなのかと悩むわけですよね。ですからこの子が望んでいるように音楽の道に進ませあげることがいいことか、でもそこには思い上がりという天狗になっているという高ぶりですね、そういったことがついて回る、そういう世界に生かせていいんだろうかと悩むわけです。そして父親はそうではなくて、本当にへりくだった心を持って人とのつながりの中に生きていくことができる、そういう正しい心を持たせる方がいいのか、それを父親は考えたわけですよね。随分後になって私の父親がですね、私に尋ねたことがあります。吉道、私お父さんは、あなたが小学生の時に、沖縄で一番になってとても喜んでいた、ただあなたが有頂天になっている姿を見た時に、このまま進ませていいのかどうのかということを悩んで、私はあなたが高ぶることがないようにかえってあなたの心をですね潰すようなこと、ですね、謙虚になれなさいという意味でしょうけれど、そういうふうにしてあなたから音楽を遠ざけるように私はしてしまった。でも今となって、あなたにあれだけの才能があったのにそれを潰してしまったことは父親として良かったのかどうだったのか、今でも実のところはあれで良かったかと思うんだという話をするわけです。私がもう20代後半あたりだったと思いますけど、もう随分小学校からも遠のいた時でしたけれど、まあ私はですね、結局のところ音楽の道に進んだ方が良かったのか、どっちに進んだ方が良かったかということは私も分かりませんけれど、ただ父親が私のことを思って、ね、私のことを思ってこれから先々のことまで考えて、これを選ばせた方がいいのか、あっちを選ばせた方がいいのかということを真剣に考えていてくれて、ずっとそのことが心の中にあったんだなという意味では、父親の愛を知るという意味ではとても良い経験だったとは思います。ただ私のことをこれほどまでに思ってくれる父親であっても、音楽の道に進ませた方が結局良かったのか、そうでない道を歩ませたのがそれで良かったのか、父親の中にはですね、結局のところは確信が持てなかったということですよね。私たちは愛する者のためにこの道を選ぶべきか、あの道を選ぶべきか、これをさせるべきか、あっちをさせるべきか、そういうふうに迷うことがあると思いますね。でも私たちがですね、本当に成長して豊かにされていくときに、私たちは確かに迷いやすい存在ではありますけれど、でも私たちの父なる神はその判断にですね迷いがなく、そしてそのことがどこにつながっていくのかということを見通すことのできるお方ですから、ですからパウロはある意味ではこのイエス様を通して本当の意味で父なる神様にお会いすることができたときにですね、自分はかなり判断することができる、かなり先のことまで見通すことができる、それで実現することができるという自負心を持っておりましたけれど、でも神様の 知識と知恵、そしてその裁きは極めがたい、でその道は計りがたい、私はある程度までは見通すことができる、でも神はその先の先の先まで考えてどの道を進むかということを導いておられる。ですからパウロはですね、イエス様を通して神に出会うことを通してですね、自分自身が本当は思い上がっていたのであり、私は本当にまだ何も知らないんだということを、彼は知ることができるようになったということです。私たちがですね、聖書の中で悔い改めというのが、求められるのはですね、理由があります。神様は私たちに、ああ自分悪かったとか失敗しましたとかということを認めさせたいという意味ではないです。ああごめんなさいって謝らせたいというわけでもありません。私たちが悔い改めることができたときにはですね、私たちは今までの自分自身にとらわれずに、その今までの自分がもう自分はまだダメなんだということがよく分かったという意味では、自分の殻ですよね、その自分の殻が壊れて、そして新しいものに変わっていくということができるということです。自分が分かるとかできるとか思っている間は、その人はずっとそのままで生きていくことになるでしょう。でも自分は分からなかったんだ、できなかったんだ、判断できなかったんだ、ああ神様はすごいなという話になった時にですね、我々は初めてこれまでの自分から脱皮して、もっともっと大きなものとして引き上げられていく、成長することができるということですね。私たちは神様のように完全に、裁く、要するに分別ができるということではおそらくありませんし、またどこまでも見通しながら前に進むということができるわけでもないでしょうけれど、でも私たちを成長させてくださる神様は、私たちをそのように成長させながら、自分たちに委ねられた子どもたち、あるいは自分たちに委ねられた人々のことを、我々が成長しながらですね、成長しながら、判断し、そして道を進むことができるようにと、私たちを、成長させようとしてくださっているということですね。ですからパウロにとってですね、イエス・キリストに出会い、そして本当の意味での神様に出会ったことを通して、何に本当出会うことができたか、本当の自分に出会うことができたと、このように言うことができるわけですね。ほとんどの人はですね、自分のことを本当には知りません、ダメだとかですね、自分には無理だとか、そう言って言う人、言いながらいろんなことに尻込みする人たちがいます。でもあなたがそう思っているのは分かります。でもあなたがそう思っていても、あなたが思っていること自体は間違っていますと、私は言って間違いがないんだというふうに、思います。逆にまた自分はできているんだとかいう人がいたらですね、それも間違いですと言っていいと思うんですよね。私たちはですね、本当のところはまだ自分自身のことさえも分からない。で、自分自身のことを知るためにはですね、本当の神様と出会って、神様と向かい合うことを通して、自分が本当はどういうものかということを体験する、知るということがものすごく重要だということですよね。で、パウロは後の言葉で、誰が主の心を知っていたか、誰が主の計画に預かったか、また誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうかと、このように続けていきますよね。ですからパウロは自分自身が本当にこういうものでしかないんだということが分かったときにですね、じゃあ誰が主の心を知っているんだろうか、誰がこの主の心を、神様の心を知っているんだろうか。答えは簡単ですね。誰も分かってないということになるわけです。私がですね、ある人と話をしているときにですね、もう本当に そのひどいことをした人がいるんですよね。そのひどいことをした人のことをですね、聖書には誰でも許すべきだというけれど、こんな人でも許さないといけないんですか。もしこんな人でも許さないといけないというんだったら、私はキリスト教というのは認めることができませんと、こういうふうに言うわけですよね。おそらく多くの人たちが、確かにこの人がしたことはひどいことだ、こんな最低なことをした人許されるはずがない、そのやったことの報いを受けさせるべきだと、こういうふうにして言うわけですよね。でも天の父なる神様はですね、私たち一人一人をご自分の子供として、ご自分の命として私たちを愛してくださっている、ご自分の命として私たちを愛してくださっているというのは、私たち一人一人を高価で尊い存在だと神様は思ってくださっているということですよね。でも私たちはそれほど人に価値があるということが分かりません。自分が頭がいいから価値があると思っています。あるいは自分はいいことをしたから価値があると思っています。成績がいいから、お金を稼ぐことができるから、事業を拡大することができるから、人から褒められるから、自分が価値があるとこう思っています。でも神はですね、そんなことがあなたの価値ではないよって、あなたがあなたであるということがもはや価値があるんだよというのが神様ご自身の考え方ですよね。ですから私たちのために死ぬ必要のなかったイエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪を贖おうとするという話になるわけじゃないですか。そうした時にですね、じゃあ誰が主の心を知ってらっしゃったのか、神様がそれほど私たちのことを大切に思っているということを誰が知ってたんですかって、という話ですよ。しかしそのことを知らないユダヤ人の指導者たち、ユダヤ人の多くはですね、最終的なイエス・キリストに対立し、あるいはイエス・キリストを見捨てて散っていくということになっていたんですよ。パウロもそのうちの一人だったわけですよね。誰が主の心を知ってたか、本当に私たちは主の心を知っているんではない。神様の存在は知ってても、主の心は私たちは本当にわからなかった。それほど神様の心というのは私たちが簡単にわかるような、そんな程度のものではないということをパウロはですね、改めて知ることができるようになったということですよね。誰が主の計画に預かったのか、まあ、私の例で言うとですね、私は進学を卒業してですね、最初の教会に赴任しました。その時に私はですね、この沖縄からリバイバルが起こされて、そして全国までも主の働きが広がっていくんだと信じていましたし、でそのための働き人になろうという思いがありましたから、最初に赴任した教会でもですね、弟子訓練と、まあ、自分も学びながら弟子訓練とかいろんなことをしながらですね、この教会がやがて大きな教会になって、この沖縄を変え、日本を変えていくために働く教会とさせていきたいと、こう思ってですね、それが神様が喜んでくれる素晴らしい計画であると私勝手に信じ込んでたんですよね。だけどそれは私が勝手に思い込んでいる計画であってですね、神様の計画そのものではないということですよね。私たちは拡大する、大きくさせる、見栄えが良くする、それを神様が喜んでくださるかのように思いますけど、でも本質的なことを言うと、99匹の羊を置いて1匹の羊を探すというイエス・キリストの姿の中に、たくさんではなくて一人一人という、そこに私たちの、その、まあ、神様のご計画があるということですよね。一人一人が救われ、一人一人が成長する、そのことによってその周りの人たちに祝福と恵みが渡っていく、こういうふうにしながら地の果てにまで広がっていくというのが、まあ、神様のご計画だったということです。ですから私はですね、神のためにと言ってからですね、一生懸命計画を立てて、頑張っていましたけれど、でもそれは私が立てた 勝手な計画に従って生きてたということであって、主の計画に私が招かれてそれに用いられていたということではないということなんですよ。このパウロがですね、生きたい時代に、たくさんのユダヤ人たちがいたわけでしょう。祭司もいましたし、律法学者もいましたし、信仰者もいっぱいいたわけですけれど、でも最終的には全ての人々の罪をイエス・キリストが贖うことによって人々が救われていくという神の計画がですね、そこでなされようとしているときに、誰がその計画に一緒に協力して働くということができたか、祭司長ができたか、できませんでした。祭司たちはどうだったか、誰もそれに協力できませんでした。律法学者はどうだったかという話になるとですね、当時の宗教心、信仰心を持っているというほとんどの人がですね、神の御心、計画が分からずに、かえって神に逆らうという、そういう位置にあって生きたということですね。私たちはよくですね、誤ってしまって、教会の働きを妨げているのはこの世だというふうに考える人たちがいますけど、それはもう全くの間違いです。そうではなくて、神を信じていると思っている私たちが神のご計画に預かるということができず、それぞれの自分の計画で生きるということをするから、結局教会はですね、神の御心を実現するということがなかなか難しいんだということを知らないといけないということですよね。また誰がまず主に与えてその報いを受けるであろうか。私たちの中でまず先に神様に対して何か良いことをしたということがある人いますかね。ちょうど例えて言えばですね、赤ちゃんが母親のために何かを先にしましたということがあるでしょうか、みたいな感じでしょうかね。我々はですね、神を愛しているとか神のために働いているとかいろんなことを思いはしますけれど、でも一番最初に私たちを愛したのは私たちですか、神様ですかという話になりますよね。ですから誰も気がつかない、誰も思いつかない、その時にまず神が私たちに対して与えてくださって、で私たちは受けたものとして神様にお返しをするということはありますよね、という話ですよね。だからパウロはですね、イエス・キリストにお会いしたことを通して本当に自分自身の思い上がったですね、殻がぶち壊されてですね、そのことを通して改めて神を見上げた時に、神様がいかに大きなお方であるかということを知ることができた。ここがパウロがですね、偉大な人物になっていく、成長していくという出発点になっているということなんですよね。ですから私たちもこの1年、神は私たちを成長させてくださいますから、私たちどんどんどんどん成長させていただいて、その時その時に判断が正しくできるように、またその判断が先の先のことまで見通して、そこにつながっていることとしてことを行っていくということが我々ができたらどんなに素晴らしいかなというふうに思います。特に女性たち以上にですね、男性たちはこのパウロが今言っていることをですね、心に留めなければならないというふうに思いますね。ですからこの一年の始まりにですね、私たちはこのようにパウロのように、パウロほど優れていてもそれ以上の世界の中に神は導いてくださる、ある意味では私たちにとって、良いニュースですよね。私たちは小さくはない、愚かでもない、力のないものでもない、弱いものでもない、私たちは神にあって私たちはそれ以上のものにさせていただけるんだ。だから頑張って自分たちが偉くなろうとする必要はないんですよ。自分で努力して認められようとする必要はないんですよ。神が私たちのこの凝り固まったですね、この高ぶりを壊してくださって、それで神を見上げることができたときに、私たちはそこに向かってですね、育っていくことができるようになるということですね。 そのことを一年の初めにですね、私たち心に留めたいと思います。本当に神様には深い深いですね、神の知恵と知識の富があります。裁きは極めがたく、そしてその道は計りがたい。そういう方が私たちの主であり、私たちの父であり、私たちの神であるということを一年の初めに深く強く心に留めておきたいと思います。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたが新年にあたって私たちに御言葉の恵みを与えてくださること、ありがとうございます。私たちに委ねられた方々がいらっしゃいます。その委ねられた者たちに対して私たちが良きものとなれますように、そのためにも私たちが自分の殻を打ち破って今以上のものに私が成長していくことができますように導いてください。自分自身を古き者として本当に捨て去ることができ、身を全てが新しくなったと言われたあのパウロのように、私たちがどんどんどんどん新しくされていく、その恵みの中を歩むことができますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。